スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。いや、6月になってしまいましたな。はい、この新潟もね、結構ジメジメしてきましたよ。はい、もう西日本の方は梅雨入りしてる頃かなとは思いますけども、いかがお過ごしでしょうか。はい、話したいこといっぱいあるんですけど、賛否両論ありそうだから怖くて喋れない話題ばっかりでね、アメフトの話、日本代表の話、いろいろあるんですけどもね。まあ日本代表もね、メンバー発表されて、背番号も決まって、ね、ロシアに向けてっていう感じなんですけどね。まあ昔はね、こうすごいその日本代表とか J リーグとかいろいろ追いかけて、ニュースとかね、番組とか見てたんであれですけど、今もう見る時間全くなくてね。はい、ガーナ戦なんて録画し忘れてますからね。まあまあそんな感じで、本町ジャパンは全然見当違いなところをついてたということで、はいはいはい。まあまあそんな中ですね、以前から、お話ししている本町の引っ越しについてなんですけど、まあいろいろ準備をしてまして、まあこれでいった大きな動きはないんですけども、そろそろ僕自分の部屋がだいたい8畳ちょっと、10畳ないぐらいなんですけど、物を片付けていこうかなと思って、はい、今少しずつね、取り掛かってるんですけど、僕ね、掃除すごい好きなんですよ。はい、掃除というか片付けが好きっていう風に言うのが一番正しいかなと思うんですけど、はい、でそもそも散らからないので、散らからないようにしてるんで、散らかった時には思いっきり掃除するんですけど、そもそも散らからないようにしてるんで、あんまり掃除のこう醍醐味じゃないや、なんかこう大味を味わってないんですけど、まあちょっとね、こうまあ圧倒的に今実家にいて、アパートに住むってなると、狭くなるので、僕のものをなくそうかなと思ってまして、はい、まあまず、まあ、実家に置いていくもんは置いていくもんであれなんですけど、もういい加減メルカリで売れない商品はもう適当にハードオフとか、そういうね、リサイクルショップに持っていこうかなと思ってますし、あとね、いろいろ持ってていつか使うだろうなみたいなのを持ってるんですけど、まあ、もう使わないと思っても全部捨てたり、そうやってリサイクルショップに売ってみたり、まあ一番大きいので言うと自転車ですね。はい、自転車、8万ぐらいしたと思うんですよね。5年以上前かに買ったんですけど、多分走行距離100キロ行ってないぐらいで、その自転車が100キロは行った、いや多分行ってねえと思うんだよな。はい、キャノンデールっていうね、カナダのロードバイクなんですけど、クイック4っていう、キャノンデールクイック4っていうね、ブルーのやつなんですけどもね、はい、もし高額で、欲しいよっていう人がいたら連絡欲しいんですけどもね。はい、まあ掃除ね、こう掃除苦手だよっていう人結構多いんだけど、どうしてかなって思うんですよね。散らからないようにすればいいのにと思ってね。でそもそも物を僕あんまり買わないので、はい、物が増えていかない、という感じで生活しているので、まあ部屋はね、まあそもそも部屋がちょっと広いからできてるのかもしれないんですけど、うん、だから掃除を始めるときはね、だいたいテーブルの上のコップとかペットボトルとかね、そういうのを片付けてしまうとだいたい終わっちゃうみたいな感じなんですけど、そうですね、掃除するときの僕の、ポイントとしては、なんか昔からそれこそね、CD とか MD とかを聞いてた頃はもうオーディオガンガンにかけたお掃除ソングみたいなね、掃除するときはこの曲みたいなのをかけてやってたりとかしましたけどもね、はい、 もうなぜだか分かんないです。多分当時いっぱいかけてたんでしょうね。あのシャカラビッツのね、クラッチっていうアルバムがあるんですけど、それのイントロでもう、ファーストトラックのイントロでもうなんか掃除モードに入っちゃう、そういう感じがあるんですけどもね。もしあのね、分かんない人はね、こう YouTube とかで調べていただいたらなとは思うんですけど、いやーなかなかね、こう引っ越しっていうことをしたことがないので、そもそも僕は実家を出たことがないので、なかなかこう、うん、ドキドキするなと思うんですけど、まあまあ、あのまだ、本決まりというか、まだね、正式にはまだ決まってないので、うん、まあそういう風に向けて、やっておるという感じですよ。はい。だからリスナーの方でお掃除のポイントとかね、あと引っ越しのポイントとか、あと家具選びのポイントとか、そういうのあったら教えてもらいたいなと思ってるんですけど、はい。やっぱりね、こう初期費用がどうしてもかかっちゃうもんですから、はい。なるべく安く、なるべくいいものという感じで、はい。部屋探しから家具選び、などなどね、あのいろいろね、あの決めなきゃいけないことが山ほどあるんで、はい。そのくせ会社の仕事はめちゃくちゃ忙しかったり、サッカーもシーズンが始まってですね、うん、なかなかこう今度一泊で合宿まがいの大会があるんで、非常にね、あの疲れるんですよ泊まりって。中学生なんですけど、中学生連れていくのはまあまあいいですけど、小学6年生とかの合宿ってめちゃめちゃ疲れるんですよね。うん、まあほぼピクニックみたいな状況で来ますからね。まあ中学生ぐらいはね、ちょうど定期テストの時期なんで、はい、勉強しましょうっつって、はい、僕が勉強見てあげれる範囲で見ますけどね。はい。まあ忙しい中ね、少しずつ時間を見つけてはね、こう掃除、など断捨離みたいなのをねしていけたらなとは思っております。はい。まあそんな感じでね、ハンクララジオも、和やかなムードで始まってまいりましたが、これから立て続けにね、コーナーをやっていかなきゃいけないかなと思うとね、頑張んなきゃなって思いますけどもね。はい。あ、6月1日テルボンの日なんでしょ、ミッチーさん。すいません、僕全然協力できなくって。はい。まあ梅雨の時期、サッカーをやってる僕としても、私天気になれということで、ハンクララジオスタートです。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はいはいはい、メールのコーナーでございます。メールね、今ちょっと開きますね。はい、ふつおたというタイトルです。アマンです。近隣住民とトラブルになるのは困るので、ハンクララジオは小声でやるルールに変更してくださいとのことです。アパート住まいになったら、ハンクララジオどうしようかみたいな話でしょうかね。 ありがとうございます。収録のたびに実家帰ってくるのもちょっと大変なんだよな。まあちょっとね、今のところどうなるかわからないですけど、展望としては、まあ、週一でやっていけたらなと思うんですけども、収録のたびに実家に帰るっていう風な方法を取ろうと思ってます。はい。で収録編集でブログに上げるっていうのを、もうその一日でたっぷり時間取ってバスンとやってっていう感じか、ちょっと取りだめみたいなね感じにするか、隔週にするか、いろいろ考えてますけど、まあ一応目指してるのは週一で実家で撮る、これが一番かなと思ってますけど、まあまあまあ、いろんな方法を考えながらやっていけたらなと思ってますよ。はい。 それでですね、あの大人気のしりとりなんですけども、今日はちょっと諸事情により、お休みです。引き続き、がで始まる田舎で、田舎に、田舎をイメージするものしりとりがですね、今が、はい、がです。はい、諸事情っつうのは、なんとなく察してもらえたらなと思います。はい、あと、まあ、しりとり関係なくて、先ほどもオープニングの方で言ったんですけど、引っ越しのアドバイスとか、家具選びのアドバイスとか、なんかそういうのあったら、募集をかけてですね、参考にしていきたいなと、よりいい生活を送りたいので、ちょっとリスナーの皆さんからちょっと力を、分けていただきたいなと思っております。はい。まあちょっと、すごいかっこいいのか、かっこ悪いのかわかんないですけど、その、引っ越しに向けて、今僕ができることは、ちょっとマジでお金稼ぐことぐらいしかなくて、だから平日お仕事がね、あるんですけど、休日の土曜日とかに仕事するとですね、その1日分平日休めたりするんですけど、その平日もね、バイトやったり してるんですよ。体休まんねんですよ。で土日はサッカーやってるでしょ、体休まんねんですよ。でももうね、金稼ぐこと以外ちょっと僕にできることねえんじゃねえかなと思ってるんで、ちょっとね、なんとかこう、皆様からこう、協力していただいて、皆様の知識を僕の知識に、変えていただきたいなと思っておりますよ。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。ということでね、メールはもう以上なので、終わりにしたいと思います。皆さんからのメール、どしどしお待ちしております。アマンさん、いつもありがとうございます。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ、番組は墓場のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
スイートポットマッチング、このコーナーは、ポッドキャストにまつわるお話をするコーナーでございます。スイートポットマッチング、こう他の番組の感想とかね、こう次戦とか他戦とかをしてたんですけど、今回ちょっと違くて、今ちょっと本当忙しいって言って逃げてるんですけど、僕ね、番組にメール送れてないんですよ、いろんな番組に。自分の聞いてる番組に。もうね、悔しくて。はい。まあ、こうやって喋ってる間に、喋らんとメールすれよって話なんですけど。で、このハンクララジオにはね、こうアマンさんがこう毎週毎週送ってくれて本当に助かってるんですけど、まあ、このハンクララジオ、この僕の声が届いてる、そのまあスマホなのかパソコンなのか分かんないですけど、僕の声が届いてるリスナーのあなたはポッドキャストを聞いてるわけですよね。で、きっと僕の番組だけ聞いてる人って絶対いないじゃないかなと思ってて、僕の番組なんかね、ちょちょら面白くない話なんでいいんですけど、メールを送ってみましょう。これは僕の番組にメールを送れってことじゃないんですよ。僕のメール番組にはメールは送らなくて、送ってほしいけど、なんかこう用事ある時でいいです。なんか用事ある時だけでいいっす。本当に好きな番組、この人たちのやり取り面白いなとか、なんかこの番組を毎朝聞いてますとか、本当それだけでいいからメールしてあげましょう。僕がポッドキャストをやる前は週刊特勤マッシュとか、まあ、週刊ときましただけかな。あとは、なんだっけ。はやつ、 流行り物通信簿ぐらいしか聞いてなかったんですけど、こうやって自分でこうポッドキャストを始めて、こうハンクララジオを始めて、メールが来た時の、胸の高鳴りたるやないんですよ。はい。っていうのも、今もう3年目に入ってますよ、ハンクララジオ。今でもメールが来ると嬉しいんですよね。はい。それがもう短かろうが長かろうが。うん。いや、長いと、なんかちょっとワクワクしますし、とにかくね、こう、リスナーさんが聞いてくれてるっていうのと、それに、ね、番組内でそのアンサーを喋れるっていう喜び、これがあるんですよ。リスナーさんからのメールって。もちろん、こう、ツイッター上でね、ハッシュタグとかリプライとかいろんな反応の仕方があるんで、それぞれですけど、ね、ハッシュタグつけてコメントしてもらうのでめちゃくちゃ嬉しいんですよ。はい。もう、極端な話すると、毎週水曜日の10時に、まあ、10時大体バイトだから過ぎちゃうけど、アップしましたよ、つって、お時間のある時にどうぞっていうのをツイートするんですけど、それにいいねとかリツイートがつくだけでも嬉しいんですよ。我々喋ってる側って。ね、それがこう、もう何十リツイートとかね、なってる人たちは、もうなんか別に誰がリツイートしてくれたかなとか確認はしないかもしれないですけど、いや、ほんとね、嬉しくて。で、メールがね、初めて番組にメールを送るのって、こう、結構難しいと思うんですけど、まあね、正直、これ別に誰かのことを悪く言うわけじゃなくて、送ってくれる人は送ってくれるし、送ってくれない人は送ってくれないんですけど、こう、初めて送ってくれる人って、めちゃくちゃ嬉しいんですよね。いや、もう嬉しいしか言ってないんですけど、あ、なんかこう、いろいろこう考えてくれたんだなってすごい思って、ね、アマンさんはね、こう、毎週毎週送ってくれるんで、それはそれで嬉しいんですけど、それこそアマンさんが一番最初に送ってきてくれたメールとかって、すごく嬉しかったのも覚えてますし、ね、だからこう、それがルーティーンにならなくとも、好きな番組にどんどん関わってほしいなと思って、メールとかで。うん。ましてや、この、ポッドキャストっていうのは、こう、お金にね、変えづらい。YouTube とか、ね、いろいろ投げ銭もできないあれなんで、難しいんですけど、そういう、喜びのためだけにやってるとか、いう人もきっといますし、なんか僕はもうなんか何のためにやってるのかちょっと分かんなくなってきましたけどまあそれでもこう聞いてくれてるっていう人がいるんでね、こうやってますけど、なんかこうもっとねリアクションがあるとすごいこうやりがいというか、あ、やっててよかったなってちょっと思うんですよね。あ、聞いててくれてるんだなって、リスナーさんからのそういうリアクションだけがやっててよかったなって思うんですよね。やっててよかったな成分はそこにしかなくて、なんかパソコン上手になった、やっててよかったなとか、おしゃべり上手になった、やっててよかったなっていうのはなかなかこうないんですよね。うん。やっててよかったな成分はリスナーの方が持ってるんで、なんかね、こう、そういう、風にこうパーソナリティの方をこうねぎらってみたりね、時には叱咤激励をしてみたり、いいと思うんです。こう番組に関わるっていうのはすごいそういうパワーを持ってますんで、うん、良くも悪くもダローリスナーダメ絶対ストップっていう感じで思ってますけど、だからね、ハンクララジオにメールする暇あったらよその番組にメールしてほしいですけど、うん、そういう風にね僕は今思いますので、僕の周りの番組にメールがガンガン届きますように、本マッチ FC じゃなくてスイートポットマッチングでした。本マッチ FC。 このコーナーはですね、本マッチがサッカーについての話を、 サッカーの話をするコーナーです。どんなサッカーの話をしようかなと思ってたんですけど、やっぱり日本代表の話しましょうよ。5月30日、日本対ガーナの試合を終えて、代表が発表されましたね。まあ興味ない人には全く興味のない話だしょうけど、まずはゴールキーパー川島英二、東口、中村康介、ディフェンダーは長友、牧野、吉田麻也、酒井宏樹、酒井豪徳、庄司、遠藤、渡る、上田、ね、ミッドフィルダー長谷部、誠、本田圭佑、乾、香川、山口蛍、原口元気、宇佐美、柴崎、大島、フォワード、岡崎、大迫、武藤という23名ですね。まあ、この中で言うなら、まあ、酒井豪徳ですよね。酒井豪徳、僕の近所で、に実家がありますしね。あと、彼が13歳の時、中学1年生の時は僕はちょっとサッカーの指導に携わっていたので、まあ、代表になった、要因を作れたかどうかは、わかんないですけど、まあ、一応、そういう風にしておきましょう。はい。僕の教え子がワールドカップに出ますということで、はい、まあまあ、まあいろいろね、勝てんのか勝てねえのかとか、なんか新しい選手ハリルの申し子を外して、ね、昔の何ビッグスリー岡崎、香川、本田とかをなんでまた入れ直したかとかいろいろ言われてますけど、これね、まあ、先に断っておくと、僕このニュース全然見てないんですよ。はい、ハリルのなんか緊急記者会見とか、なんか帰国してなんかいろいろ言ってたじゃないですか。で、日本代表がどういう理由でハリル・ホジッチ監督を解任したかとか、なぜ西野監督を選んだのかとか全く分かんないんですよ。だからもうあくまでも僕の勝手な推測で、なんて言うんでしょう、こんなことが裏であったんじゃないのっていう予想、作り話、嘘、そういう感じのねことを言ってみようかなと思うんですけど、まあハリル・ホジッチ監督、各国各クラブ、世界のね、各国各クラブは次はハリル・ホジッチに監督してほしいっていうチームが山ほどいるみたいですよね。で、ハリル・ホジッチが解任されて、僕の印象だとハリル・ホジッチはもう全く解任される筋合いはないって言ってたけど、日本サッカー協会がハリルさんごめんね、もうあなたには任せられませんっていうので、解任になって、ものすごくこう理不尽な形で解任された風に僕は映ってるんですけど、はい。で、まあ、西野監督、まあ、誰が監督になってもそこは別にいいんですけど、そこで僕はちょっと考えたんですよ。この選考、5月31日のワールドカップ代表の選考を受けて、ちょっとね、こんなことがあったんじゃないかっていうのをちょっと考えてみたんですけど、あ、そうだ、やべ、オープニングで言っときゃよかったの、僕もあれです、代表メンバーに選ばれませんでした。4年後頑張ります。はい。ということで、まあ、ハリル・ホジッチ監督の時に、損だった。ん?ハリル・ホジッチ監督が監督をやっていることで、面白くない選手は誰かっていうことを考えると、まあ、試合に出れなくなってった選手ですよね、どうしても。代表に呼ばれなくなってきてしまった選手ですよね。で、西野監督に代わって、まあ、ハリル・ホジッチ監督じゃなくなって、こうやって選ばれた選手がいるわけですよね。誰とは言わんけど、誰とは言いませんが、ハリル・ホジッチ監督の時に、試合に、日本代表の試合に出れてなかったやつ、西野監督になっていきなり出てこうやって選ばれちまったやつ、ちょっとね、なんか裏で操作したんじゃないのと思って、 ハリルさんが代表続けてると自分に都合悪いやつがやっぱ多かったんですよね。でそういうやつらがうまいことこう解任に追い込んで新しい監督迎えて自分がうまい飯を食うというようなことがあったかもしれないんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですよ。別にいいですけどね俺は。まあ本マッチジャパンにも入ってなかったからな、うん、どうか分かんないですけど、まあでもあのどんな形であれね代表としてこう選ばれたわけですから一生懸命頑張ってほしいですし僕も応援しますしね。でキングカズがねあの俺また落選したっていう風なことを奥さんのブログでね言ってたみたいですけど、はい、私本マッチもね落選しましたので悔しいですね。はい、やっぱちょっと左膝とねちょっと体調が良くないというか体のコンディションがまだ整ってないということで西野監督の目には止まらなかったんですね。はい、うん、残念です。また4年後僕が36歳の時に、呼ばれるように、はい、頑張りたいと思います。で、香川真司選手がなんか数日前にその代表の選考があった後にキングカズのお宅に行って訪問してねなんかいろいろカズと香川選手のねやり取りがあったらしいっすよ。なんかすごくないですか、こう新旧のこのエースみたいな感じの、やっぱなんかそういうのなんかいいっすよね。なんかカズからしたらね可愛い弟みたいな感じなんだって言ってたみたいですけど、本当にねサッカー小僧サッカー兄弟みたいな感じでものすごいいいですよね。はい、まあまあどうなんだろう、まあ正直なところ南アフリカ大会の時みたいにこう全然ダメじゃんダメじゃんって言われておきながら結局ベスト16になってる岡田監督の感じの8年前みたいな風にはならないとは思いますけどね。うん、まあ勝負事ですからね、何が起こるかわからないので、うん、でもまあちょっとした日本サッカーの分岐点というかなんかこう一つ変わるポイントかなと思いますけどね。それこそ今回でいよいよ年齢的に代表をが最後じゃないかなっていう選手が結構いますからね、4年後本当に残ってられるかっていうと微妙だと思う選手がいっぱいいるので、なかなかこう心機一転、もう変な話もうワールドカップ終わった後のことが楽しみになってきましたけどね。はい、アルゼンチン代表のメッシもね今回のワールドカップで代表を引退すると言ってますしね。はい、まあワールドカップね世界最高のスポーツの祭典ですからね。はい、ちょっとオリンピックの方には申し訳ないですけどワールドカップが世界最大のスポーツの祭典なので、はい、まあ僕個人的には死ぬまでに1回は見たいアメリカの NFL かな、アメフト、ね、日大の問題があったわけじゃないけど僕アメフト結構好きなんでね、あのアメフトをアメリカのねアメフトを生で見てみたいですね。メジャーリーグとあと NBA か、それこそカナダ NHL ってアイスホッケーでしょ確か、アイスホッケーも見てみたいんだよな。やっぱアメリカですね、行くなら引っ越すならアメリカかな、うん、噛んじゃったぜ。ってことで、なんか収まりが良くないですけど、まあ日本代表頑張ってくれるんじゃないですかね。うん、ガーナ戦見てかったな、なんかボロボロにやられたのっていう感じですよ。はい、どっかのラジオでそのマッチプレビューやってくれないかな。ということで、今週の本町 FC はこの辺で終わりにしたいと思います。試合終了。
ンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。
はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組ではふつおた、しりとり、本町 FC、 スイートポットマッチング、各コーナーにメールをお待ちしております。さっき僕の番組にメールを送らないでいいって言いましたけど、お待ちしております。そうですね、この番組が、この番組じゃ、この配信が、配信されるのが、あとちょっとカレンダーがまだ5月のままでしたね。6月6日になるのか。6月6日にはあれですけど、ちょっとね、6月4日の月曜日にね、またこの間出てくれた、イベントディレクターとかやってる金子とちょっと一緒にね、仕事してきますよ。はい。まあ内容はね、まあなんかチャンスあれば喋れればなと思うんですけど、また金子にまたこのハンクララジオの話しながらね、出演交渉までね、してみたいなと思ってますけどもね。はい。で、6月になってしまいましたな。いやー、なんかカレンダー変えるとまたなんか、あれですね。カレンダー変えると、変わった感じがするぞ。はい。6月、あ、6日、13、20、27か。いいですね。6月、雨が多くなってきますよ。まあ、ジューンブライドなんてね、いうのでね、結婚も多くなってくるのかなと思いますけどもね。はい。まあまあ、そんな感じで、もうそんな感じもこんな感じもないので、ちょっとね、もうバイトと仕事とね、サッカーの行き来しかなくて、ほんと喋れないことばっかりで、いや、喋ったって面白くない話ばっかりで、ちょっと、ハンクララジオが今、めちゃくちゃローギアになってますね。なんかこう、スパイシーな、刺激的な何かをやりたいなと思ってますけども。はい。まあなんかちょっと、面白いことを考えておきますよ。はい。まあそんな感じで、今週はね、ちょっとね、疲れが見え始めた、MC 本町がお送りしました。また来週お会いしましょう。さよなら。バイバーイ。